ティルス、シロン、デカポリス。今朝の聖書の箇所に出てくるこれらの地名は、ガリラ地方の周辺諸外国の名前であります。主イエス・キリストはガリラヤ地方でガリラヤの春と呼ばれる伝道活動をした際に、その地に住むユダヤ人だけでなく、外国の人々にもユダヤ人と同じように触れ、語り、神の恵みを述べ伝えられました。その外国の人々の交わりの中で、神の恵みが伝わっていく。その人が神と共に生きる喜びを回復していく。そういうことを主イエスも一緒に体験して、ガリラ地方へとまた帰ってくるのであります。今回のプログラムの中には入ってないんですけども、マルコによる福音書7章の24節以下のところに、このシリア・フェニキアの女性の信仰の話がちょっと載っておりまして、外国人の女性が深い信頼を持って、子犬が机の下のパンくずをいただくように、私はあなたの言葉をいただきたい。そういうふうに、主イエスに信頼を示すことの中で、自分というものを取り戻していった、そういう人の話が出ていたりもいたします。そういう手応えを感じながら、主イエスが再びガリラヤ湖のもとへ帰ってまいりますと、そこには主イエスを待ち構えていた人々がおりました。その真ん中には、口と耳に困難を抱えた一人の人がいたということが書かれております。32節のところ、耳が聞こえず舌の回らない人をという言葉がここに出てくるからです。どうも難聴のために話す方もうまくできないでいらした方がその当時いたってことが見えてまいります。そして本文を丁寧に読んでみますと、その人が自分の意思で主イエスのところへ来たというよりは、どうも周囲の人たちが彼を主イエスに会わせようとして連れてきたということが文章から読めます。もう一回32節読みますと、人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願ったと、こう書いてあるからです。本人がよくわからないまま、しかし、主イエスの前に連れてこられて、そして今出来事が起ころうとしておりました。周りの人たちがその人のためにと願った行為は、手を置くという行為だということがここに書いてありますが、手を置くという動作は、これは古代のユダヤ教においては、祝福を表した動作でありました。創世記には、族長と呼ばれる人々が、自分の家督を受け継がせる際に、自分の息子たちに手を置いてその家督の継承をしたということがしばしば出てまいります。この問題が騒動になったのが、イサクの息子、エサウとヤコブの話でありまして、エサウに家督を継がせようとしたその手を置く動作が、ヤコブにされてしまい、その結果、神の民の族長としてのその継承がヤコブになされていくという、あの話はこの手を置くということの関係ではとても有名な話であります。またそのヤコブは晩年、ヨセフの息子たちに手を置くという場面も創世記には出てくるのですけども、そこでは、長男と次男の子供たちに置く手を左と右交差して置いたというような話が出たりもしてまいりまして、手を置くというその作業には、この神様から与えられている祝福を分け与える権利、権威、それがその人にある、そういうふうに認められていたところがあったのであります。そして人々は主イエスには そういう神様からお預かりになっている権威を持ってその人を祝福する、そういう力があると、このように認めていたわけでありまして、まさにそういう祝福を求めたということがここでは書いてあるわけです。ところが、じゃあシュエスはその周りの人たちの願いにのっとって手をその人に置きましたって書いてるかって言いますと、そうは書いてないのでありまして、シュエスがなさった動作はちょっと違っていたことが書いてあります。シュエスはどういうふうにしたんでしょうか。33節のところには、シュエスはこの自分の前に連れてこられた人の人をですね、まず群衆の中から連れ出したってことが書いてあるのです。まあ群衆から連れ出した、おそらくは確かに物理的にもその人を、そこにいた人々の喧騒からどこか別のところへちょっと引っ張り出したのでありましょう。けれども、まあ、よく考えてみると、もともとこの人は耳が聞こえなかった方であります。その人自身は物理的には初めから一種の孤独な静けさの中にいたのではなかったでしょうか。周りの人たちがどれだけ例えば騒いでいたとしても聞こえない世界にいらしたのではないでしょうか。そうであれば、この群衆から連れ出したというのは何かその物理的なその場の騒がしさから連れ出したというよりも、彼を取り巻く地上のさまざまな思惑、人間関係の中で起こる霊的な喧騒から彼を引っ張り出したということで見えてくるのです。まあ少し言うなら、隣の誰それが自分のことをどう評価しているとか、どういうふうに気の毒がっているとか、あるいは哀れんでいるとか、厄介がっているとか、そうした隣の人との気持ちの関係の喧騒から、シュエスはまずこの人を引き離されたということが見えてくるのです。どうやって引き離したかと言いますと、実はそのことがさらにシュエスの仕草で見えてきます。33節の頃、もう少しつなげて読みますけど、そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられたって書いてあります。皆さんですね、人から自分の耳に指を入れられるっていう経験をしたことはありますでしょうか。まあ耳鼻科の先生には器具でこう入れられて見られるって経験をしたことはあるかもしれませんけど、誰かからいっぺんに両方の耳に手を入れられるなんて経験はほとんど誰もないのではないかと思います。あのですね、皆さん、もし誰かの両耳に手の指を入れようとするなら、その時必ずある決まった格好をしなくてはならないということに気づきますでしょうか。もし誰かの耳に両方の指に耳に指を入れようとするなら、それは必ずですね、両手を使わなくちゃいけません。両耳に指を入れるという時にですね、片手でわしづかみのようにして入れることは不可能です。フランツリストだったらやれるかもしれませんけども、まあ普通の人は無理でしょう。どうするか、こうやって相手の顔を抱えるように持つようにして、そして指を入れるだろうと思います。どうなりますか。そうするとシュエスとその人は本当に近い距離で いやおうなしに向き合いながら、そのことをしなくてはならなくなります。両方の耳に指入れられながら、目も他の人のところなんか見る余裕はありません。シュエスだけ見るしかありません。真正面に顔がもう捉えられているのですから。そういう格好でシュエスはまずその人の耳に触れられたということが書いてあるのです。他の誰かに目を向ける余裕すらないほどにすぐ近くに来て向き合って、そしてその人を覗き込むように関わってください。まずシュエスはそうやって、今だとお互いできないくらいのその至近距離でその方に関わってくださったということがここで見えてくるのです。その後に起こったことも、ものすごくこう人間の普通の距離感からすれば踏み込んだ行為です。その耳に触れた後、自分の椿をこう触れて、それをその人の舌にこうつけるように触れられたことが書いてある。教会学校で初めてこの話を聞いたときに、うへーと思ったのを覚えてますけれども、まあ今大人になって聞いてみれば、これは何かの意味があったからだろうということは感じさせられます。その距離感は本当に尋常な人の距離感ではない、踏み込んでいる距離感であるわけです。周りの人々が頭に手を置いてほしいと願ったのに対して、シュエスはこれらの動作をもってその願いに応えられました。ただ手を置いたということよりも、一層親密な関わりをなさってくださったということがここでは書かれているのです。頭に手を置いて、伝統的な古代イスラエルのその神の民としての保証をする祝福だけでなく、主はその人の困難により近く寄り添って、具体的な彼の問題に関わって、そこに手を触れられた、突っ込んで手を置いてくださった。彼が困難と思っているところに具体的な祝福の入り口が現れるよう取り計らってくださったってことが見えてくるのです。そこでシュエスが入り込んできて、耳に、そして口にご自分のものを手を入れてくださっている、そこにはシュエスが聞こえるものを私たちに聞こえるように、シュエスが語っている言葉が私たちに口に宿るように、そのようにシュエスの世界を一緒に聞いたり見たり語ったりするように、そう招いてくださっているところが見えてまいります。34節を見ますと、その指を耳に差し入れて、唾をそのつけた手で触れられた後、天を仰いでシュエスが深い息をつい、そしてその人に向かって開けって言ったってことが書かれているのです。天を仰いでって、まあただ大空を見上げたというだけじゃもちろんないでしょう。まあ青い空が見えたかもしれません。しかしシュエスはそこにただ天然自然の青い空を見たのではなくて、父なる神がおられる世界を見つめたのであります。作り主なる神は仰いで、その方が見ている世界の中で息をついた、深くふっと息をついた。それは 人間のせちがらい世界の狭さしか知らない人のつけない息ではないでしょうか。生きづらさを抱えている私たちがある時、その自分をずっと神様が見つめていてくださって、守っていてくださって、迎え入れてくださっている。私たちが成功するときも失敗するときも、罪深さをあらわにしてしまうときも、その許しの眼差しで私たちを見守っていてくださっている。その平安の中に立っていることを私たちに見せてくださったということではないかと思われるのであります。清水教会は昨年の1月に 3、4週間礼拝を休みました。牧師館の家庭から感染者が1人出てしまったのです。その時の頭の中の白紙状態を今も思い出す時があります。分かった時ですね、子供から検査を受けてきたら陽性だったって言われた時のそのどうしようっていう思いを今でも思い起こします。まあ手続きは粛々とするしかありませんでしたから、長老たちに電話をかけ、電話で会議をし、また LINE を始めましたので LINE などでも意見調整をして、3週間ちょっとですね、教会の行事はすべて礼拝も含めて休むという形を決断いたしました。それまでの私は牧師としてですね、コロナ禍にあっても礼拝を継続して続けていることに対しての少なからぬ、まあやれているっていうおごりがあったと思っています。我々は神の命令を守っていてやれているんだ。でもそれがいっぺんに打ち砕かれてしまったわけです。守りきれなかった民になりました。でもそのおかげでその傲慢さから私は解かれたわけです。守りきれてない自分っていうものを抱えながら3週間経った次の日曜日に教会員と集まって礼拝した時の恵みの実感は今も忘れることはできません。自分が礼拝堂に立てるのは自分の功績によるのではなく、ただ恵みによってのみなのだ、のみなのだってことをその時深く実感させられました。私自身に何の義もない。しかしその私が何度転んでも神の前に礼拝者として戻ってくるということが許されている。それはただひたすら神の恵みの恩寵によるのだということをその時深く理解した気がいたしております。まあその休まざるを得なかった期間が幸いだなどということは決して言えないのでありますけれども、しかし考えてみるならばその体験は今にしてみると主イエスにガッと顔をつかまれて耳に指を入れられてどっち向いてるのか、こっち向いたらって言われた、そういう体験だったように思います。そしてそうやって聞くべきもの、見るべきものが主イエスによって整えられていくことの中で、私たちは聞くこと、語ることというのをその都度取り戻していくのではないかと思います。この一人の人の体験は特別な何か、障害を 持っている人だけの体験では私はないと思うのです。神の前に聞くという心を探せて失ってしまうとき、主イエスは私たちの顔をぐっと掴んで、ここに戻ってこいと、そのように言ってくださいます。そのことに気づいたとき、私たちは主イエスに語る言葉を持つことができ、それが私たちの言葉の回復の要めとなっていくのだと思います。お祈りをします。天の父よ、あなたは祈りというあなたと真正面から向き合う道を私たちに教えてくださいました。そしてその祈りに導いてくださるのはいつもあなたでした。御言葉によって私たちをつかみ、あなたに我が子を向けさせ、そして祈りへと導いてくださった日々を思い返します。そこに気づかぬうちに与えられた恵みがあったことを覚えて感謝いたします。今まだ困難が続いています。しかし困難の中で一層私たちはあなたとの関わりが深く私たちの命を取り戻す鍵であることを覚え始めております。そのことが改めて私たちの命を生かす大事な時だということも感じております。確保することの困難さを思いますが、しかしどうぞ主よ、このあなたのためにその道を持ち続けていくための知恵と力をこれからもお与えくださいますように。そのためにどうぞ主よ、あなたの言葉に耳を傾ける時をこれからも持つことを得させてくださいますように顧みをお願いいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。